森哲夫三田市長によります森森三田の時間がやってまいりました。この番組では森市長から三田の魅力をお話ししていただきます。お相手は門垣俊子です。それでは森市長、今日もよろしくお願いいたします。
はい、町を元気に、町を強く、町を優しくする成熟の町づくりに取り組んでいます三田市長の森です。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今日はですね、はい、令和3年、はい、3月3日、333ですね。
そうですね。
というのと、ね、ひな祭りでね。
そうですね、桃の節句で、やっぱりもう春を感じます ね、
ようやくね、春が来るのかなというので、私も毎日がウキウキしてます。
そうですね、今日はそしてネクタイも。
ありがとうございます。
ね、
ひな祭りに
合わせて。ね、素敵な、はい、そうですね。今日もじゃあよろしくお願いいたします。はい、兵庫県は1月14日から国の緊急事態宣言の対象地域となりまして、一度期間がこう延長されて3月7日までとなっていましたが、今回期間が短縮されて2月の末までというここで解除になりました。三田市でも緊急事態宣言中、施設の利用の制限などが行われていました。現在の状況、市長にちょっと伺ってまいりたいと思いますが、
は
い、
今日は三田市ではですね、1名の新規感染者が発表されています。12日ぶりぐらいにですね、三田市内で新規感染者が出て、累計で今までの合計ですと229人ということでね、
はい、
かなりですね、県下もそうですけど三田市内もですね、だいぶ落ち着いてきているのかなと思います。まあ、緊急事態宣言の期間はですね、県からの、飲食店などへの営業自粛のね、時間の短縮や、それから不要不急の外出自粛などの要請にですね、市民の方々に大変ご協力いただきましてありがとうございました。特にですね、医療従事者、介護に携わる人々はじめ、本当にですね、多くの方々が大変な思いをされました。心から感謝申し上げたいと思います。市民の皆さんの感染防止対策の、ね、徹底や、それからさまざまな各種要請の協力によりまして、新規の感染者の数がですね、少しずつ減少傾向にあるのかな、はい、で医療機関の心配してました病床の、ね、使用率も、はい、一定基準をですね、兵庫県下は下回ってきて、そういう結果ですね、大阪、京都などと一緒にですね、緊急事態宣言がですね、解除されました、はい、しかしですね、昨年の経験からもそうですけど、リバウンドというのはね、心配されます。感染の再拡大を防ぐためですね、兵庫県で引き続きですね、ご家庭や施設へのウイルス持ち込みを防ぐ取り組みをですね、県民の方に求められています。そして段階的な、ね、規制緩和をですね、はい、するということで、一気にですね、緩和じゃなくてということで、三田市においてもですね、市内の公共施設の利用制限などを段階的に緩和していきます。はい、3月の7日まではですね、市内の公共施設の閉館時間を今までは8時だったのをですね、午後9時まで延長させていただきます。まあ、詳しくはホームページでですね、確認をしていただければと思います。そしてこれからですね、春になりますと、卒業、入学、就職など、人がね、移動したり、また集まったりする機会が、増えてくる、そういう時期になりますんでね、十分注意をしていただきたいと思います。新しい生活様式に基づいて、まあ、日常生活を送りながら少しずつですね、これまでの日常を取り戻していくとともにですね、再び感染爆発がないように防ぎたいというふうに思ってますので、ぜひご理解をよろしくお願いしたいと思います。
私たちもこの引き続き感染防止に努めながら日常を取り戻していきたいですね。さて、日々状況が変化しているように感じるんですが、新型コロナウイルスのワクチン接種についてコールセンターが開設されたようですね。
はい、三田市でもですね、ワクチン4月からのですね、 65歳以上の高齢者の方々の接種に向けてですね、今鋭意準備を進めています。その一環としましてですね、ワクチン接種に関する一般的なね、情報提供をするため、この月曜日3月1日からコールセンターを設置しました。皆さんがですね、お感じになっている通り状況は日々変化しております。ワクチンの接種についてですね、まあ、いろんな報道等がなされるんですけれど、不安に感じたり疑問に思ったことはです、どうぞ遠慮なくですね、コールセンターにお尋ねください。そしてですね、三田市においてもワクチン接種の時期が決まれば、このコールセンターでですね、市が行う、まあ、三田市はですね、今のところ集団接種と個別接種の2つをですね、併用しながらやるということ
で、そうなんですね、
そのうちのですね、集団接種についての予約受付をこのコールセンターで、時期が決まればやるということにしております。また国の方では厚生労働省もコールセンターを開設していますのでね、そちらの電話番号と合わせて、門垣さんの方からご紹介いただければと思います。
はい、わかりました。じゃあ資料いただきましたのでご紹介していきましょう。三田市が設置されている新型コロナウイルスワクチン接種、こちらに関しますコールセンターをご案内してまいります。まずは空いている時間ですね、平日の朝9時から夕方の5時30分です。では電話番号申し上げます。よかったらメモを取っていただけますでしょうか。よろしいですか。0570-010-858 0570-010-858、この時の通話料金はかけた方の負担になりますので、ご了解ください。そしてファックスでのお問い合わせも可能となります。折り返し先のファックス番号または電話番号を必ずご自身の連絡先、書いてお問い合わせいただきたいと思います。ではファックス番号です。 0570-022-182、 もう一度申し上げます。 0570-022-182、こちらの通信料金もやはりかけた方、送られた方の負担となりますのでご了承ください。それでは続きまして厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターご案内申し上げます。開設時間は同じく朝9時、そして夜が9時までになります。こちらの厚生労働省新型コロナワクチンコールセンターは少し長めです。朝9時から夜の9時まで、土曜日、日曜日、祝日も実施されております。では電話番号ご案内します。こちらは電話料金が無料となりますフリーダイヤルです。 0120-761-770 0120-761-770 となります。ワクチン接種に関する最新の情報は三田市のホームページぜひご確認いただくか、三田市新型コロナウイルスワクチン接種に関するコールセンターにお問い合わせください。さてそれでは先ほど冒頭にもお話がありました、今日は3月3日ということで、まあ、年度的には令和2年度となります。残すところあと1ヶ月を切りました。令和2年度振り返ってお話をお伺いしたいと思います。新型コロナウイルスの対応に大変な1年だったと思いますが、市長にとってまた三田市の運営において令和2年度、これはどのような1年でしたでしょうか。
そうですね、まずジグザグ言うんですかね、試行錯誤した1年だったなと、はい、まあ、コロナ対応に追われて、はい、コロナ対策を厳しくしたりまた緩めたりというようなことで、ね、それの繰り返しをやってきたのかなというのがですね、はい、それと、まあ、この1年まだ続いてますけど、はい、コロナとともにというんですかね、ウィズコロナの中でね、はい、生活しているとですね、私は新しい発見もあったんかなと。一つはやっぱりデジタルの力というのはやっぱりこれから大事かなと、ね、オンラインとかね、リモートとか、はい、そしてこれはまたサンダのですね、コロナが終わったアフターコロナ、ポストコロナにね、生かしていただけるんじゃない、はい、生かしていけるんじゃないかというふうに思ってます、うん、もう一つは人々のつながりの大切さをね、逆にね、どうしてもオンラインだけでは通じない、はい、 人のつながりみたいなのがね、これが非常に重要だな、大切だなと、それはまたポストコロナにおいてはより一層ですね、人のつながりを、深くしていくという取り組みが大事かなと思っています。まあ、あといろいろ予定をしていたですね、2年度に新しい施策をいろいろやろうと思ったんですけどね、結果的には半年遅れでですね、今少し遅れておりますけど、取り掛かってきているというような状況ですね。
ね、今お話しあった人とのつながり、こんなに大切だったんだって改めて ね感じましたね、特に若い方も実感されてるみたいですね、ありがとうございます。そして先日始まりました三田市議会で令和3年度の市政運営の基本的な考え方をお話しされたようです。改めて令和3年度の運営方針お話しいただけますか。
はい、総括的なですね、運営方針というのは、コロナを乗り越え三田の再生を目指すと、そしてですね、人口減少にも負けない町へと、この3つのキーワードをですね、運営方針にしました。新型コロナウイルスへの感染対策を引き続きしっかりとやっていくとともにですね、新しい生活様式への転換を着実に進めて、何としてもですね、コロナを乗り越えていきたいというふうに思っています。そして何よりもですね、コロナ禍の後の未来を見据えた街づくり、成長から成熟への成熟都市への歩みをね、進めていきたいなと思っています。一つにはやっぱり、人口減少が続いてるんですけどね、それを少しでも緩やかにするための取り組み、いわゆる人口減少の波ですね、その波に負けない街づくりをですね、やっていきたい。それと一方ですね、人口減少になってもですね、そういう中でも市民の皆さんが生き生きと暮らせたり、幸せを感じる、ある意味では人口減少化の下でも負けない街づくり、これも大事かなと思っています。今までの取り組みの成果を踏まえながら積極的にですね、3年度、市政を展開していきたいというふうに思っております。
ありがとうございます。いつもこの番組の最初のご挨拶で、町を元気、町を強く、町を優しくする成熟の町づくりに取り組んでいますという市長からお話しいただいております。新年度もやはりこの3つを重点的に取り組まれることになるんでしょうね。
はい、そうです。この3つが大きな柱ですね。でまずコロナを乗り越えて三田を再生するためにはですね、まず町を元気にする地域の創生ですね、そして町を強くする町の再生、そして町を優しくする人と人との共生、これも来年度ですね、しっかりと重点項目として取り組んでいきます。一つ目ですけれど、子どもたちがね、やっぱり健やかに成長する環境づくりが大事かな、そして元気のもとになるですね、産業の振興ですね、それから他の地域との交流人口の拡大など、町の活力を維持するための取り組み、すなわち地域の創生ですね、これで町を元気にしていきたい。二つ目は市内に特徴のある地域、三田の場合はですね、従来からの市街地とニュータウンと農村、それぞれ異なる課題があるんですね、それぞれの地域に、それに適切に対応するとともにですね、それぞれの地域のやっぱり再生員ですかね、の取り組みを強くして、そしてそれぞれ地域ごとの特色を生かしながら3つの地域がですね、結び合う、そういう三田全体がですね、町の再生を目指していきたいというふうに思っています。三田がですね、将来ともですね、魅力を持ち続ける、これが大事なポイントではないかというふうに思っています。そして3つ目はですね、地域の創生や町の再生を進める基礎となるのはですね、人ですよね。
そうですね、
人一人が大切にされ尊重される優しい町、いわゆる人と人との共生です。成熟の町づくりの根本はそこにあるんじゃないかと私は常日頃思っています。地域量の確保、医療介護福祉の充実、そして市民一人一人の健康づくり、そして災害などの非常時への備えを強化するなどにしっかりと取り組んでいきたいと思っています。今言った3つの項目に加えましてね、令和3年度は令和2年度がコロナ禍の中だったんで、まだ続くであろうウィズコロナですね、コロナとともに、そしてコロナ禍の後のですね、 ポストコロナ、アフターコロナの時代への対応もですね、うん、しっかりと、来年度は取り組んでいきたいと思っています。昨年の6月にですね、設置をしました、はい、コロナに負けるな三大 L 基金。これは市民の皆さんの多くの方々からの、ご協力で、ね、寄付とかふるさと納税とかですね、はい、そういうのをいただいて、いろいろ活用させていただいています。改めて感謝申し上げたいと思っています。基金の使い方としましてはですね、市民生活に必要なサービスするための感染症対策ですね、
はい、
それから学校や、社会福祉施設などでのですね、感染防止のための環境整備など、これは皆さん方から寄付をいただいた皆さん方の気持ちをですね、沿った活用を進めていきたいというふうに思っています。またコロナは一つの危機だったんですけどね、ある意味ではサンダにとってはチャンスになるのかな、でサンダの強みですね、そういうのを生かしたサンダ里山スマートシティの実現にですね、来年度3年度本格的に取り組んでいきたいと思っています。それからサンダーはですね、やはり元気にするのは若い人たちにですね、活躍していただけるとが大事かな。そういう意味ではサンダーの、移っていただく移住、はい、そして長く住んでいただく定住ですね、それを促進するアクションプログラムを加速させたいと思っています、
はい、
そのベースになりますですね、行財政構造改革などにもしっかりと取り組んでいきたいというふうに思っているところです。
どうもありがとうございました。ここまでは令和3年度の市政運営方針についてお伺いしてまいりました。さて、それでは続いて広報三段に市長が書いていらっしゃいます市長森哲のホットトーク、こちらをもとに市長の思いお話ししていただくホットトークのコーナーとなります。さて、今回は3月号ですね、三田里山スマートシティのスタート、未来を先取りするまちづくりへ、こちらのお話お願いいたします。
はい、3月号少し字を大きくしましたんでね、
はい、
見やすくなったんじゃないかと思います、はい、先ほどもお話しましたが、コロナのポストコロナになんでですね、三田がこれからですね、魅力を持っていく街として三田里山スマートシティ、
はい、
里山に囲まれた自然豊かな三田にスマートシティをですね、作っていきたいと思っています。でスマートシティといったら、ね、なかなかわからない、初めて聞いた人があって、はい、これスマート細いという意味ではなくてですね、
はい、
いわゆる先端技術、その中でも要はデジタルをね、活用して住みよい街づくりをするという意味です、はい、ぜひ覚えていただければと思っています。でこのスマートシティを進める意味はですね、サンダは先ほども少しお話ししましたけど、ニュータウン、それから市街地、はい、農村と多様な地域になってるんですね。
そうですね。
で、そういう中ではですね、やっぱりいろんな意味で地域間の格差んですかね、出てくるだろうと、
うん、
それをね、やっぱり地域間の格差をなくしながら、それが生じないようにするためにはですね、やっぱりデジタルの力で情報をお互いに交換したり、人とのいろんな情報の交流とかね、うん、そしてそれぞれのですね、街の個性をですね、生かしていきたい、というふうに思っています。デジタルによる街づくりを目指していきたいなというふうに思っています。そしてですね、若い人たちをですね、特に対象としているのは、今の若い人たちですね、まあ、20代までの方は、生まれて、ね、生まれてからもう、ほんまにスマートフォンとかね、我々とは違って、本当にデジタルにです、慣れ親しんでるっていうかね、
そうですね、
我々以上にですね、近く感じてるんじゃないか、
はい。
そういう若い人たちにとってもね、デジタルを活用した街づくりをやってるサンダがね、
はい、
魅力のある街だというふうになっていく、うん、そのためにもですね、デジタルの街づくりサンダ里山スマートシティを進めていきたいんで、ぜひですね、市民の方々にはですね、応援していただきたい、頑張ってやっていきたいなというふうに思っております。
どうもありがとうございました。ホットトークのコーナーのお話いただきました。それでは続きまして、今度は三田夢大使新宮進さんから、子どもたちへ絵本の贈り物があったとお伺いしております。 シングススム先生、風や水で動く彫刻など自然との一体感のある作風を特徴とされます。三田市にお住まいの世界的に活躍されている造形作家のお一人です、実は絵本作家でもいらっしゃるんですよね。
はい、はい、まあ私もですね、新宮先生とは長くお付き合いをさせていただいてるんですけど、はい、本当に素晴らしい絵本をね作っておられて、
そうですね、
1975年にですね、出版されたイチゴという、絵本があるんですけどね、はいはい、これは本当にいろんな国で訳されて、広がっていますが、先生の作品はですね、先生ならではのいわゆる自然観とか、はい、宇宙観ですね、独特のタッチでね、非常に色彩が豊かなんですよね。
そうですね、
で特に2020年にはですね、太陽と、今日持ってきましたけど、太陽と一緒にという、はい、ね、これは、文化村ドゥーマ語文学賞というですね、そういう賞も受賞されているということなんですが、先生にお話をお伺いしますとですね、はい、先生の子供時代の思い出をもとにですね、書かれたということでね、本当に見るとですね、いろんなところでですね、豊かな自然の中にですね、健やかな子どもたちが育ってくれるという、そういう思いがあるのかなと思ってます。で、今回はですね、この本を含めて13点いただきました。
そうですか。
で、基礎をですね、いただいた絵本についてはですね、市役所の2階にですね、三田夢大使文庫として、スペースを持って、はい、ちょうどね、市役所の2階というのは、子ども未来部があって、
はい、
保育所の問い合わせとか、いろんなことで、お母さん方も来られたりするんですね。そういうところにですね、子どもさんと一緒に来られた時にぜひ見ていただければというふうに思っております、はい、市役所に来られたらぜひですね、読んでいただいたらと思います。で、私は新宮先生のですね、絵本は絵本の原点じゃないかというふうに思うんですね。
はい
はい、私らの子どもたちも大きくなりましたけど、振り返ってみて子どもたちがね、手に取ってる、
うん、
でまたね、思い出になるのはやっぱり文字が非常に少ない、
あ、はい、
で絵がねあると、でその中で子どもたちがですね、想像力をね、働かして、でこう豊かなね、気持ちになって感性がある。で、絵本の原点はそこじゃないかと。で、新宮先生のですね、絵本どれもそうですけど、文字がもう最小限にして、
はい、
で図柄でね、
そうです
ね、本当にですね、子どもたちの想像力を豊かにする、素晴らしい作品ばかりだというふうに思っています。
ぜひ皆さん手に取ってお読みいただきたいですね。そして広報三田には1月から新宮進む絵本の世界と題して、三田の子どもさんたちに向けてサンダリーノの物語も連載されていますよね。先生の子どもたちへの思いもこちらでも感じ取ることができます。ぜひお読みください。さて、先ほど令和3年度の運営方針の中でもご紹介のありました、三田移住定住促進アクションプログラムについてここから伺っていきたいと思います。ウィズコロナ、ポストコロナ時代への対応というお話もありましたが、今移住定住の促進に力を入れていらっしゃる思い、ぜひご紹介ください。
は
い、
先ほどもお話ししましたけど、三田市はですね、人口減少に負けない街を目指して、
はい、
で、まあ、今後人口がですね、減少していくんですが、それを緩やかにするとともにね、やっぱり若い人たちにですね、住んでいただいて、あるいは移っていただいて、そこに定住をしていただくと、はい、それがやっぱり三田がですね、生き生きとしていく町のですね、大事な要素じゃないかと思っています。すでに12月の時点でワンストップ移住相談窓口三田スマイルを設置を しました、はい、で、まだコロナがね、感染拡大をしていますけれど、在宅ワークなどね、新しい働き方が浸透する中でですね、在宅ワークにも適した三田の町、自然豊かな住環境を持った町ということでですね、発信をしていきたいなというふうに思っています。
そうですね、新しい働き方がこう広まって、必ずしも会社のそばに住む必要がないということで、ゆとりのある暮らしを求める方たちが郊外や地方での生活に目を向け始めていますよね。
実際本市の移住相談もですね、増加傾向にありますね。こういうですね、若い人たちがですね、働き方を見直したり、住み方をですね、見直すというトレンドをですね、的確に捉えて、心豊かな暮らしとね、新しい働き方が両立できる街サンダーというのでね、そのために移住促進に力を入れていきたいと思っています。そしてですね、若い人たちが、まあ、すでにサンダーに住んでいる若い人たちも含めですね、長く住んでもらう定住にもですね、取り組んでいきたいと思っています。サンダーの街の発展と活力を向上するためにですね、今回移住定住促進アクションプログラムを作らせていただきました。
そのコンセプト、欲しい未来もなりたい自分も実現できるサンダというふうに伺っておりますけど、
はい、サンダ市がですね、心豊かな暮らしと新しい働き方が両立できる街で、若い世代がですね、実現できる街ということでですね、事業を進めていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。今いる私たちも意識しながら見守り応援していきたいと思います。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さて、それではここで、視聴者コンサートのお知らせです。次回は3月18日の木曜日、始まりますのは夕方の5時30分から演奏時間30分程度となっています。場所は三田市役所本庁舎1階ロビーで開催されます。今回の出演は1月の成人式でも演奏されました、三田を中心に活動されていらっしゃいますシンガーソングライターのゆっかさんです。入場は無料ですが、ぜひ皆さん事前の申し込みが必要ですので、お忘れなくなさってください。電話、ファックス、E メール、そして市役所4階文化スポーツ課の窓口、いずれかでおところ、お名前、電話番号をお知らせいただきたいと思います。先着50人まで入場していただきます。お申し込み、お問い合わせは三田市文化スポーツ課までお願いします。電話番号が559-5144 ファックス番号は 563-7776 563-7776、 こちらまでお願いいたします。さて、それでは番組の最後になります。森市長からの青春時代によく聴いていらした歌、また悩まれた時に励まされた歌詞、力づけられた曲など、人生の応援歌をリクエストしていただき、その曲にまつわるお話を伺ってまいりますが、今回は新井由実さんの卒業写真さあ、どんな思い出がおありでしょうか。
まあ、卒業ソングいろいろあるんですけど ね、
ありますね、はい、
まあ私も昔から新井由実さん、松田由実さんのファンですしてね、この曲が流れてくるとですね、卒業式とかですね、はい、卒業医の思い出すんですね。
意識しますよね。
で、まあ、今年のですね、卒業式、はい、まあ、これから始まっていくんですけどね、はい、まあ、一つはこの1年間最後の学年だった子どもたち、若者たちにとってはですね、本当に大変な経験をしたんじゃないかと思うんでね、まあ、そういうことをぜひですね、これからの糧にしてもらえばなという気持ちがあります。で、卒業写真はですね、普段は まず見ないですね。私も結婚してから、明石、神戸、東京とね、はい、結構引っ越した時に片付けてる時に写真を見て、
はい、
あ、あの頃はというふうなね、
はい、
卒業式、あの時の卒業式でね、中学校の時はね、1年下の女の子が好きだったんですけどね、ついに告白できずに向こうは在校生で見送ったという。
あら、そうなんですか。
で、高校の時はね、ちょうど早稲田大学に受験に行ってね、みんなにちょっとあれ言えなかったなという、それから会えなかったね。
そうなんですね。
ちょっとそういうのでね、中学校高校とちょっと寂しいというか、
そうですね、
自分なりにあれしました。そして、まあ、卒業写真見てるとね、やっぱり今どないしてるのかなというのとね、
本当にそうですね。
それとね、この新井由実さんの曲にもあるんですけどね、あの頃の自分はその後ね、今の自分とだいぶ違うなとだから中学校高校の時では、まあ、あまり自分ではあれなんですけど、やっぱりその頃は正義感みたいなのがね、結構あったのかなと、 まあ、特に高校の時なんかはね、学生、運動とか ベトナムとかあってね、はい、あったし、中学校の時は、自分はあの新聞記者になりたいというような思いもあったりとか ね、割とね、あの頃は正義感、あの正義感は今どこに行ったんだと。
お、そうなんですか、
小市民になってしまったんじゃないかと、まあ、いうようなね、なんか自分が変わって人もどうだろうかとの、自分はあれで変わったのかなと、そんな思いをね、この曲を聴きながら、考えたりして、あのいつもこの時期になったら、はい、この曲は素晴らしいなというふうに思います。
そうですね、人それぞれ思い出のある卒業をこう思い出させていただく写真、はい、卒業写真という歌ですね。ありがとうございました。では今日の放送は3月6日の土曜日、今週の土曜日朝10時から再放送いたしますので、こちらもぜひお聞きください。そして次回は4月7日の水曜日夕方の6時からお送りしてまいります。こちらもお楽しみになさっていてください。それでは今森市長からお話を伺ったリクエスト曲、卒業写真を聞きながらお別れしていきたいと思います。森市長どうもありがとうございました、
はい、ありがとうございました。